今回のテーマはクラスや家庭においてイエス・キリストの福音を教え学ぶことです。私たちは皆指導者や教師、宣教師、両親として与えられている福音の教義を教え学ぶという課題を主から受けています。はじめにエルトン・ペリー長老と私が良い教え方を身につけるための原則について簡単に話し合います。私に与えられた責任は、教えることと学ぶことについて私が得た教訓を分かち合うことです。注意深く主張するなら、良い教師になるために私たちは自発的に学ぶものとなる必要があることが分かるでしょう。私たちの話に続き、ジェフリー・R・ホランド長老が教えるための準備について指導します。その後、生徒を交えて教え方のデモンストレーションをしてくれます。十二使徒の誰もが効果的なデモンストレーションを行うことができるでしょう。それぞれの方法は他の人のものとは異なっています。すべてに当てはまる方法などないからです。どのような状況で教えるにしても、自分自身の準備、経験、人格、知識、そして証に御霊の導きは必要不可欠なものです。ホランド長老のプレゼンテーションの後で5分ほど休憩を挟みます。
パッカー会長は熱心に教えなさいという本を著されました。教会ではどのような職においても効果的な教師を必要としています。一番大切な飯です。しばらくの間、教会の飯の必要条件ともいえる熱心に教えることについて話し合いましょう。
セミナリーのスーパーバイザーに召されたばかりの頃、私は何も分かっていませんでした。しばらくして各地の教会を訪問するようになり、セミナリー教師に正しい教え方や誤りを指摘するようになりました。いつも心苦しく感じていました。なぜなら、私が改善しようとしていた事柄を私自身がたびたび行っていたからです。その経験から多くを学びました。リー長老とロムニー長老からはいつも教えを受けました。二人とも私にいつも何かを伝え教えようとしてくれました。おそらく二人がよく教えてくださったのは、私が使徒に召されるか、そのようなことをご存知だったかどうかは知りませんが、おそらく私に学ぶ意欲と教えを嫌がらない姿勢が備わっていたからでしょう。教えを嫌がらず学ぶ意欲があるなら、主は絶えず教えてくださいます。時には願っていないことすら教えられることがあります。二人からはよく教えを受けました。ロムニー兄弟に会うと、君に教えておきたいことがあるよとよく言われました。そして私の誤りを正してくれるのです。私はいつもその教えに感謝しました。私は若いうちに年配の人の経験談に耳を傾けることは非常に価値があることを知りました。あるステッ会長は、偉大な人が来ると聞けばいつもそこへ行くようにしていたと言いました。アイダホの小さな町でしたが、講演会や特別な行事があるときはいつも出席するようにし、そこで何かを学んだそうです。私はいつも年配の人と交わりました。もちろん今では私が年配のものとなっていますが、十二使徒定員会の中でレグランド・リチャーズ長老は他の兄弟たちのように動きが機敏ではありませんでした。ですから私はいつも長老のためにドアを開けて一緒に帰るようにしました。ある時、一人の人から、君は親切だねと言われました。でも実際は親切心からではなく、長老からいろんな話を聞くためにそのようにしていたのです。長老は生前のウッドラフ大官庁のことをご存知でしたので、話してくださると思っていました。一対一で教えることは実に力があります。そして誤りを指摘されるときは一対一の場合が多いのです。これは教える原則の一つです。早起きをしなさいと言われていますが、重要なのは教えを振り返ること、つまり早く床につき、 心が澄んでいる朝にいろいろと考えることです。思い浮かぶのはこのような時間帯だからです。これまでどうしたらいいかわからないまま割り当てを受けたことが何度もあります。中央幹部の集会の時も最初に話すよう依頼されていたのですが、何を話していいか分かりませんでした。でも啓示が必ず来るという確信がありました。
聖文を使って教えることはなぜ大切なのでしょうか。
私はいつも聖文に頼ってきました。教えそのものや教え方の最高の例、また模範は主とその教えです。それは教える内容には全く関係がありません。私は聖典を持たずに説教団や教室に立ちたくないです。今日もここに聖典を持っていますが、これでどんな問題にも対応できます。
パッカー会長のそばにはいつも聖典があります。お見かけするときはいつも聖典を持っておられますね。聖典をびしょ濡れにしてしまった時も、おかげで早く開くようになったとおっしゃっていましたね。聖典をどのように活用して教えられますか。
芝生の上で聖典を読んでいた時、人に呼ばれて小さなテーブルの上に聖典を開いたまま忘れていってしまったんです。老人の常ですね。するとスプリンクラーが動き始めました。朝庭に出てハッとしました。50年も愛用してきた聖典がダメになってしまったと。でも反対にページが開きやすくなりました。新しい聖典を使うときもおそらく雨にさらそうと思っています。
聖文について多くの人から相談を受けますが、読み通すことが難しいという人もいます。教えるときに聖文を生かすにはどうしたらよいでしょうか。
まず読み続けることです。モルモン書を例にとってみましょう。私がモルモン書を読み通そうと決心したのは10代の頃でした。聖典を開いてニーファイ第一章から読み始めました。たくさん学び、読み進めるのが非常に面白かったのを覚えています。ところがイザヤの言葉と旧約の預言者のところに来るとパタッと止まるわけです。数ヶ月後に再度モルモン書を読もうと決心し、またニーファイ第一章から始めました。ところが何回読んでもイザヤのところでつまずくんです。どうしてこんなところにイザヤの言葉があるのかと思ったほどです。でもついにその部分を読もうと決心しました。10代でしたから字面だけを追って理解なんてしていませんでした。とにかくページをめくって読み通しました。あるまでたどり着けばあとはなんとかなります。肝心なのは読み通そうと決心することです。小刻みに読むだけでなく、モルモン書、新約聖書、教義と聖約、高価な真珠を最初から最後まで読むことです。私は何年も夏になると休暇の間に聖文をすべて読むようにしてきました。記憶力のリフレッシュです。
初めて教師に召された新会員の皆さんにアドバイスがありますか。
教えることができる、誰でも教えられるということです。アドバイスとしては教える賜物を求めて祈ってほしいですね。モルモン書にはいくつかの賜物が記されていますが、その一つに御霊によって福音を教えるという賜物があります。何年も前にそこを読んだとき、自分も御霊によって教えられるようになりたいとそう思いました。聖文から分かったことは、求めよ、そうすれば与えられるであろう。つまり求めなければならないということです。ですから求め続けて探せ、そうすれば見出すであろうと申し上げたいです。賜物は求めなければなりません。そして必ず与えられます。
いつも御霊によって教えるにはどうしたらよいのでしょうか。
ふさわしい生活をする必要があります。そして助けを求めるのです。結婚していれば夫婦で話し合い、 互いを助けることができます。また戒めを守り、絶えず祈る必要があります。何をいつすべきか分かるように能力と霊感を求めて祈るのです。主がお見捨てになることはありません。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。あなた方のところに帰ってくる。必ず与えられると信じて信仰を持って求めれば必ず与えられます。一つの聖句は、それがもし正当であればという条件をつけています。福音は実に実用的です。中には自分の務めはもう終わったと考えている人もいるかもしれません。年配の人ですね。あるいは何をしても緊張するという若者も、子育てで忙しい母親、余裕がないという父親もいるかもしれません。それでも教えられます。祈ることも導きを受けることもできます。皆さんは素晴らしい教師になることができます。主が祝福してくださることを約束します。主はいつも人々に馴染みの深いものを用いて教えられました。例えば天国についてお話をされました。それは例えを用いて教えられました。それからその理由を説明されます。天国は良い真珠を探している商人のようなものであると。種まきの例えを話された時も、人々はそれを自分の生活に当てはめることができました。種まきの例えの中で、硬い土や豊かな土にまかれた種の話をされた時、その1ヶ月後に聴衆の中で何か植えに行った人が手の中にある種を見て、その教えを生き生きと思い出すこともあったのではないでしょうか。例え話や物語、また絵を使うと教室を出た後も記憶に残ります。そして主の方法は実に簡潔でした。時には厳しく教えられることもありましたが、常に人々が分かる方法で教えられました。これは神から与えられた神聖な召しなのです。教師の皆さんにお伝えしたいのは、一人で教えることはないということです。孤独感を味わう必要はありません。主は聖文の中で約束しておられます。先ほども話しましたが、アルマ書で主はすべての国民、民、そして教師にこう約束されました。熱心に教えなさい、そうすれば私の恵みがあなた方に伴うであろう。絶えざる祈りなしにどうやって福音を教えたらよいのか私には分かりません。祈りは心の中で唱えることもできます。私はグループやクラスを教えるときは、もちろん今はそうしていませんけれども、どうやったら生徒の理解を助けられるか心の中で祈っています。その祈りの力なしにはどう教えたらよいか分かりません。
教えることは教会活動の中心です。よく教えられるよう会員を備える責任があるのは誰ですか？
皆が教師です。導く者も従う者も教師です。助言者も教師ですし、両親も教師です。ですから誰もに教えたり、教えの原則を学んだりする責任があります。主は教会を設立し、会員が自分たちであらゆることをするようにされました。教義と誓約には、すべての人が主なる神、すなわち世の救い主の名によって語るためと記されています。会員に神権が授けられるというのは何という祝福でしょう。あらゆる兄弟は神権を受け、姉妹たちは教会の召しを受けられるようになります。そして皆が親になるのです。ですから教えるというのは活動の中心です。
先ほど家庭で教えることにも触れられましたが、教会で教えることと家庭で教えることの違いは何でしょうか？何か大きな違いがあるでしょうか？
家庭ではもっと打ち解けた気軽な雰囲気になりますし、両親はもっと個人的な質問をします。 また子供にとって多少心に痛いことでも教えることになります。理由を尋ねられたら、理由がわからなくてもダメなことはダメなんだという、そのように言うしかできない時もあります。そして子供たちが理解できるように従順ということを教えるのです。家庭には親子の間に力強い愛の絆がありますから、きちんと理解できるようになるまで諦めることもしません。
クラスでの経験が生徒にとって意義深いものとなるよう、どうやって生徒に御霊をもたらしたらいいのでしょうか。
まず教師の愛と教える意欲を感じる必要があります。そして生徒のレベルに合わせて話をするのです。生徒の理解できないような事柄や関連づけるのが難しい福音の話題を取り上げる人もいますが、それは主の方法ではありません。主は生活の中で人々と共に歩み、共に語り、人々に理解できる方法で教えられました。生徒は心から学びたいと思っています。10代の子どもたちでさえ、いえ特に10代の子どもたちは学びたいと思っています。飢え渇いているのです。多くの教師が教える言葉をすべて1から10まで準備しないといけないと考えているようですが、これは必ずしも正しくはありません。その準備の中には、生徒を取り込むだけの柔軟性も含まれている必要があります。また質問の時間を取ったり、参加させる時間を取ったりする必要もあります。霊感を受けるための余地を作り、精霊が囁けるようにするのです。教えるにあたって問題に突き当たったら、自分自身や自分が行っていることについて考えてみます。するとこれまで経験したことや訪れた場所、見てきたものの中にレッスンに使えるものを見つけることができます。聖文も間違いなくその一つです。聖文は教会の規則や規定を調べるための単なる書物ではないのです。教会で行われているレッスンの多くはかなり堅苦しくあるような気がします。講義のようなレッスンでは受け答えをすることはできません。節参会や大会ではもちろんそのような教え方をします。説教は競技長と言えるかもしれません。しかしレッスンは双方向である必要があります。質問をするためです。クラスでは気軽に質問をするよう進めることができます。預言者ジョセフ・スミスの殉教について教えているとしましょう。皆さんは教会歴史のクラスの教師で、預言者が1844年6月27日の午後5時にカーセージで射殺されたことを事前に研究しているとします。もし預言者が殺害された時間や場所などを質問しても誰も答えられないでしょう。皆さんだってテキストを読むまでは知らなかったのですから。でもどうして預言者は命を捧げたのでしょうと質問することができます。皆さんがどう思いますかと尋ねた瞬間、生徒は口を開くでしょう。クラスに貢献できるのです。発言をためらっている生徒でも言うことがあります。質問をうまく利用してクラス全体を観察し導く方法があります。質問に答えてください。自由に質問をしてください。持っていなければ与えることはできません。行ったことがなければその土地の話ができないのと同じです。だからこそ御霊が必要なのです。